皆さんこんばんはということで、今日もやってまいりました大人のホームルームの時間でございます。じゃあ、えちゃん、大人のホームルームとはどういった番組でしょうか？
はい、大人のホームルームとは毎週夜8時に、放送されてて、みんなチェックお願いします。で、もう大人になった私たちがまた集まって、ね、人生のあれやこれやを、聖書の知恵とともに語り合って一緒に成長するためのチャンネルです。チャンネルです。
はい、ありがとうございます。
チャンネルです。
はい、皆さんね、お気づきの通り、あらあら今日はちょっと人数多いんじゃないの、ホームルームって思った人もいると思うんだよね。なので、今回はなんと、あの素晴らしいポッドキャストをね、やってらっしゃる、はい、キャッチ・ザ・ウェーブの3人に来ていただきました。
イエーイ。
ちなみに、
はいはい、
あ、ごめんごめん、ちなみにまさし名付け親なんですよね、この大人のホームルームの。
そう、
あ、実は。そうなんですよね。そうなんですよね。
そう、一応名付け親なんですよ。
やっぱベビーサーはやっぱ芝と違うなと思ったのは、ちゃんとそういう風にクレジットをくれる、素晴らしい。
なんで？
ホリーさんはたまにその自分のものとどんどん下がるので、
あ、俺が提案したんだねみたいな。
そうそうそうそう、
あたかも俺のものだよね。
あたかも詐欺。
多くのものが横、あ、まさしから来てるっていうのはね、今ここで告白しときます。
イエイ。
ここで汚名返上ということで。で、キャッチザウェーブが今目指してるのはあれですよね、デフテックのキャッチザウェーブよりも先にYouTube が上がってくるようにっていうのを目指してるんですよね。
おー、ですか？
はい、
そうなんですよ。なかなかよくいただくんですけど、メディサからも指摘いただいてるんですけど、ちょっと YouTube で検索してもなかなかキャッチ・ザ・ウェーブのポッドキャストに届かないと、ということなので、ぜひその一番に上がってくるのはね、デフテックのキャッチ・ザ・ウェーブという曲なので、その上に行きたいっていうのが目標です。
そうですね。じゃあ、ファーストテイクみたいな感じで、ちょっとみんなで歌ったら多分いけるんじゃないかなと思う。
先日それなんだよね。
先日それだね。
ぶつかりに行くしかないかなっていう。
ね、いつかそういうね、ファーストテイクみたいなのものも取れたらいいですね。
うん、そうですね。
うん、楽しみ、
ね。でも私たち、キャッチャーウェーブね、いつもさざ波っていうね、素晴らしいコーナーもあると思いますんで、そっちでも跳ねていただければなと思います。うん、
はい、
で、大人のホームルームは、いろんなね、視聴者さんがいて、本当にね、私の高校の友達だったりとか、みんながつながって友達も見てもらえてるので、まずは、じゃあ自己紹介していただきましょうか。じゃあ私の隣にいる人から。
あ、そうですね。
ホームルームっぽく自己紹介してくれる？
ホームルーム体験したことないのよ、僕。
日本の。想像で。
アメリカはホームルームっぽくないんだよね。キン、キリッツ、レイ。教科から転校してきました。渋谷雅史と申します。ここの授業にいるゆきさんとは家族関係です。
家族関係。じゃあ次、柴さんどうぞ。
お、僕なんですね。はい。はじめまして、堀内柴です。3年 B 組から来ました。好きな。
3年 B 組から来ました。遺跡なの。
何があった？
好きなことは、本当に、人々をお笑いに導くことです。
自分でハードルを上げてい
く。でも成功したことありません。
いやいやいや。
じゃあ得意なことなのに。
隣の TSK 君お願いします。
はい、よろしくお願いします。長岡たすけです。得意なことはお米の2合のとこにお水をちょうどぴったり合わせることです。
ほら、すごい、ほら、
上手だな、
上手だ
な。ほら、今日なんかもう寄せてに行ってるよ、たすけ。今日笑わせようとしてるよ。新しい自分をあれしようとしてるよ。
こんな素晴らしい3人、この面白い3人ですけれどもね、牧師をやっております、牧師サントリオでね、キャッチウェーブやってる、今日はコラボ企画で、こうやっていこうかなと思います。イエイ
イエイ。
で、テーマなんですけど、皆さんにね、いろいろなんだっけ、ストーリーでこうお伺いしたときにですね、男女の違いを知りたいと、はい、まあ、男性を真似、いつもね、女子3人でやったりとかもしてるから、ちょ、男性がでこう来てくれるんだったら男女の違いを知りたいということでしたよね、メリさん。
はい、そうでしたね。ちょっととことんみんなの結婚生活とかもちょっとお邪魔させていただきながら、ほじっていきたい。
ほじっていきたい。
ほじさんいる。
やだな。
一センチぐらいだよね。
掘り下げていきたいです。
そうですね。そうですね。で、エミリーさんどうですかね。30代女子って気になるもんなんですかね。結婚生活で恋愛だったりとか。
いや、気になるよね。なんかこう、やっぱりさ、この素晴らしい、こうね、もう輝いてる皆さんたちも本当にね、画面で見てて初めてなんかチャーチ来てみましたみたいな人もね、実は本当にいて、そんな人たちが、どんな生活を普段してるんだろう。ね、そうね、卵の賞味期限で喧嘩はするんだろうか。あ、ごめんなさい。
捨てるか使うかってこと？
そう。まあ、まあ、まあ、anyways なんですけど、まあ、さ、神様の中で生きていく二人が、どういった、結婚生活、家族関係を作っているかって一番気になるところですよね。
はい。というわけでですね、今回はその男女の違いも交えながら、ちゃんとね、聖書の話もするんだけど、そういう感じで進めていこうかなと思います。はい。じゃあ、早速質問に入っていくんですけど、TSK 先生、まずそもそも、聖書的に男女の違いってそもそもあるんですかね。
そうですね、すごいその質問聞いて、主任牧師のロドさんが教えてくれてることだったりとか聖書の言葉っていうのをまたちょっと調べ直したんだけど、そもそも神様がアダムって男を作って、そしてそのアダムからエヴァを作った女性を作ったってとこなんだけど、うん、そこで聖書に書かれてるのが助ける存在、助けてとしてっていうとこだけど、うん、よくなんか勘違いされてしまうのが、じゃあ男性がいて女性はただのちっちゃい補助として作られたっていうイメージとして考えられてしまう時があるかもしれないけど、もともとの言葉を見るとヘブライ語で、これヘブライ語の勉強ですね、エゼルケネグド、エゼルケネグドっていう言葉なんだけど、まあ簡単に言うとふさわしい助けてっていう、助ける存在っていう意味なんだけど、このエゼルって言葉は詩編の121の1から2では神様について言われてる、神様がエゼルなんだよっていう、助ける存在なんだよ。だつまりまとめると、神様と同じくらいのその助ける力があるような、そのようなふさわしい、同じイコール、もしくはもう本当にそれをその男性をさらに上回るか分かんないけども、でも同等のヘルプなんだよっていう意味で、男女で違いはあるけども価値は同じなんだ、立場は同じなんだっていうピクチャーっていうのがあるんじゃないかなと思います。
ね、聖書にもね、そうやってちゃんと明確にエゼルゲネグドってちゃんとそう書かれていて、女性にもそういう風に書かれてるってことなんだけど、これを聞いてどうですかね、えちゃん。
えちゃん、光栄に思います。なんか本当になんていうの、こうやっぱりさ、こうね、助けでって聞くとさ、ちょっとアシスト、サポーターみたいなところがあるけど、神様と同じレベルなんて本当にありがたし、神様って平等に私たち愛してくれなと思いました。
なんか今日はなんか授業スタイルみたいになってるんですか ね。
そうだよね。
思いました
って。なんかやっぱ3年 B 組から来てる方がいる。
じゃあ3年 B 組から来てる芝くん、このエゼルゲネグトの話を聞きながら、何か質問ございますか？
質問逆に。
結婚生活におけるエゼルゲネクト、奥さんエゼルゲネクトだなって思った瞬間とかってあります？
いや、でも本当に今タスケが言ったのすごく分かりやすかったなと思って、っていうのもやっぱそのパワーバランスの話ではなくて、やっぱりそれぞれがそれぞれに神様に作られたユニークな働き方と、まあ、目的がそこに絶対あるんだよね、で、やっぱこう結婚していてすごく思うのは、俺自身アマンダがいなかったら今やれてることってやれてるのかな、やれてないなっていうさ、でその働きの中で、じゃあ俺たちのこのなんていうの、チームワーク、アマンダと俺のチームワークを見てみると、やっぱりそのすごく知恵があり、俺のことを助けてくれて、自分がこうこっちに進もうよっていう方向を示しながらも、その時々で正しい助言を与えてくれる存在がアマンダなんだよね。だからやっぱそれって神様が今助けがまさに言ってくれた素晴らしい助けで、ふさわしい助けでっていうコンセプトが、あ、俺たちの結婚の中にある、よかったって今すごい聞いてて思った。
やっぱり女性がね、何ちょっとしたこうアドバイスをチュチュチュチュって言うからじゃなくて、やっぱお互い同じように神様に必要だと思って、その助けでを作ってくれてるっていうのを、どうですか、 旦那は感じてますか？
旦那は感じてますか？
プレッシャーのある
人感じており
ますちっちゃーと
こんなちっちゃい声聞いたことないよ
パワーバランスが
だんだん後ろに下がってくるからさまあなんかそうやって神様は私たちは聖書的にもねちゃんとこうやって助け出として男女を作ってくれてるんだよっていう話があったんだけど、
う
ん、
でももう一個ちょっと加えていいですか、
うん、何でしょうか
すいません
質問したくなっちゃうからね
違うあのでもそのやっぱ違いがあるんですかってよく質問される人多いと思うんだけど、うん、違いあるんだよねやっぱ神様は男を作りました、うん、女を作りましたでも違うものを作ってるから、うんうん、違いがあっていいっていうかさ違いがなきゃいけないっていう、うんうん、2つ違うものを作ってるからっていうところ、ねうん、すいませんそこだけちょっと加えたかった、
うん、ありがとうございます、うん、先生ありがとうございます転校してきたのにとても優秀ですねありがとうございます
大胆だね転校してきたばっかなのに、はい、大胆さがすごく
いいねともやる気のある生徒ですね、うん、まあなんかねそうやって助け手としてさアコを作ってくれていてね素晴らしい結婚生活を送っている3人だと思うんですけど、うん、いやね恋愛中でも結婚中でも、まあ、子育てしていく中でも、うん、いやちょっとこの女性のここの理解難しかったんだよねっていうのってありますか、うん、ぶっちゃけ今日はあのほじくる回なので
やばい気になる
いっぱいあるよねそういうのね
いや今もわかんないもんな
まさし言いづらいだろうね目の前にしても俺ら今ね横にね確かに
じゃあ行ってみる
わかる女性がっていうことじゃないと思う、ね、多分そのユキのパーソナリティとか、
はいはい、
理解ができなかったっていうところがあるかもしれないけど、まあ、女性的なのでびっくりしたというのであれば、うん、わ結構毛が抜けるんだなっていう髪の毛がすごく抜けるんだなっていうのはある感じます
わかる。
でもなんか的な髪の
確かに。
同じ量は抜けてるんだと思うけど、女性の方が長いっていうことで、
存在感ね、
ここまでそう結果そのお風呂のところとかに溜まるんだとか、まあ部屋中、はいはい、部屋にその毛が落ちてる時を見て、あいつ結婚する前より。あ決定落ちる抜けるんだなっていうのを
科学的な実験だね。
抜けるなんて分かんないからね。抜けた時は分かんないからね。
確かに。
まあ、あの女性の皆さんあの髪の毛抜けることすごくびっくりされるかもしれません。
分かったでしょ。シュバでもシュバも言ってた。
え俺は本当になんかあの自分は綺麗好きというか床とかにホコリが落ちてるのがちょっと苦手なタイプなんだけれども毎日掃除機かけて、掃除機かけないとリラックスできない。なんか、ソファーに座ってじゃあネットフリックス見よっかの時でも毛が落ちてる、ちょっと先掃除機かけさせてっていうぐらい、そう、あれだよね、あの、大変な。
一日に何回も掃除機かけるってこと？
一日に何回もっていうのはさすがに今はないけど、最近はまあ、ほぼほぼ毎日、一日に一回は、うん、かけますね。
私も同じタイプなんだけど、シワと。
え、マジで？
なんか、そうそうそう、なんかうちもモンティはまずリラックスしてから掃除。ね
はい、
だけどうちはリラックスするために掃除しないとリラックスができない。
わかる。綺麗なところでね。
うん、そう。そこは共感。
結婚生活の面白いところだよね。なんか真反対。
うん。
だね。えちゃんは、
うん、えちゃんも、ほこりとか、なんていうの、えちゃんは、あの、ほこりとか、その、なんていうの、デイリーはダメ。でも、メッシーは大丈夫。なんかその服とか重なってたら大丈夫だね。でもケントはそういうの1ミリもダメだから、重なってんのはダメ。もうダメ。だから私が掃除した後にケントはその後掃除し直してる。
やること多いか
も。無言で掃除してるの
後。偉い。
違いでした、ね。
綺麗好きだもんね。
うん。やっぱで男性と女性の違いっていうよりかは、まあ、多分個人の性格の違いっていうのは思うんだけど、やっぱさ結婚生活の中でもねすり合わせていくっていうのはあると思うんですけど、うんうん、じゃあ他になんかこの女性のここ、うん、いや難しかったなみたいな TS ケースありますか？
そうだね、まず髪の毛のとこ行くと髪の毛香りもめっちゃ抜けんのに俺の方が減ってるってどういうことってみたいなって俺の方しないなってそういう面白い現象も結婚の中で起きてるんだなと思うけど、
確かに面白い。
でもやっぱり確かにあざす
素直なコメントだったね今ね、確かに
でも男女の違いで結婚の中で今でも俺結婚10年なんですね。あの柴本さん
と。
すごい。本当に今そう本当に祝福なことで二人全く性格も好きなもの趣味も全部違う、好きな食べ物も全部違う中でもそうなんだけども、特に違うのはやっぱり男性女性の違いで言うなら、俺はすぐに解決をもたらしたいと。でも妻はいやいやそうじゃなくて話を聞いてほしいっていう。いやでも俺はもうこれに関してはもう AI より早く答え出てるっていう。
すごい。
でもそうじゃない、そのなんかこの噛み合わなさっていうのは、うん、やっぱり男女の違いで体験してるかなと思う。
えそれってさ、うん、結婚生活が始まってすぐに気づけたもんなの、それとも付き合ってる中でもう気づいてた？
付き合ってる時は急にまあ香織もよくこの話はね夫婦としていろんなところで話してるからここでも話すけど、うん、何香織は声に上げるのが苦手だったから、うん、デート中に急にうんって泣き始めちゃった。そう。で、え？みたいな。何があったの？言ってよって言って、言えない、もう何も言わずに泣いちゃうみたいなね。そうそうそう。だからそこでもうなんか、俺はこう答えを求めようとするけど、香織はいい、話を聞いてほしいけど、まず話せないみたいなとこからスタートしてるね、私は。街中でこらえられると、俺めっちゃ悪者なのよ。俺いたばさみの状態なんだけど、でもそこからスタートして香織もその自分の気持ちが言えるようになったんだけど、
うん、
でその中でやっぱりそこに気持ちをシェアするときに俺は答えを持ってくるけど、
うん、
香織を聞いてほしいっていうのは最初からあったね。
へ、うんうん、なんですか、
ちょっと、ま、真面目にふと思ったことあった。
あどうぞ。
あの女性の違いでこれすごいなと思ったことを、うん、女性陣を改めてすごいなって励ましたかったのは、うん、やっぱりあのルームシェアとかしても男性しかいなかった時って全然そんなこと気にしないんだけれども、うん、でなんか親と住んでた時もさ、お姉ちゃん2人いるけどその時まださ中学校とかそこまで考えてなかったことで、結婚して改めて女性ってすごいなと思ったのは、うん、特にリーダーシップを取っているとかさ、すごいいろんなこと仕事もやってとか、あのお母さん、ね、とかも育児もしてるってお母さんですごいなと思ったのは、やっぱりその月に1回やっぱ生理というさすごい大変、うん、お腹が痛いとか、うんうん、感情がアップダウンとかがあるっていう中でもすごく喜びを持って教会に行く、使う他の人に仕えているっていう姿を見て、やっぱ男女と違うものだけども、うんうん、素晴らしい、それ神様に仕える姿は素晴らしいなっていう、輝いてるなっていうのを思ったことはあります。
だって言われたことないかも。
いいね。
さすが愛の伝道師。
素晴らしい。
まあ、でもね、いつも喜びを持ってね、その神様一番にして仕えてる女性の皆さん、本当素晴らしいです。
いや、本当そうですね。うん、ありがとうございます。
でもやっぱあるよね、なんかえちゃん、メリサも、ここは共感するとこですか？なんかあの、まず共感してくれよ、みたいな。そういうことあったりした？メリサ。
いや、めっちゃあった。例えば、今日疲れてる。ね、じゃあ寝たらじゃない。
聞いて何で疲れてるのって
そうそうそう、ただ聞いてほしいっていうのがあるから、 そこはあの違う、聞いてほしいのって自分もなんか察してよコンテストじゃないわけ、人間関係ってわかる、私の頭の中読みなさいよっていう、私もそこはあの成長して思っていることを言葉にして伝えるのを学ぶ、あのプロセスにはいたし、まあそこでのその、あの旦那のパートナーのモンティの役割はどう思ってるのっていう、なんか本当に忍耐持って寄り添って聞いてくれる、で私も私で、まあ、最初は下手かもしれないけど、わかる、口に言葉にしていく、伝えていく、察してよっていうのは本当関係を殺すから、何か思ってることがあるのであればちょっとこれ話せるとか、こう思っててって話すようには、あの変わったかもしれない。
じゃあそう、なんか似てると思うんだよ、あの香織のさ、あの助けのストーリーもそうだけど、うん、助けと香織の中ではそれはさ、どうやって解決していったの？
まあいい質問だね。これは本当に何かをしたっていうよりも、神様がそれぞれの関係の中でもたらしてくれたブレイクスルーなのかなって思うかもしれない、うん、こうしたらこう、これを解決するためにこうしようよっていう風になったっていうよりも、うん、俺も香織もなんか変わるべきだなって感じてた中で、
うん、
正直俺は相手を変えようとアドバイスをするときあったけど、う
ん、
気づかされたのは俺は相手のために乗るべきだっていう、
うん、
その中で気づいたらそれが解決してたっていうのが振り返って気づくみたいな。
おー、
だからそこは本当に2人がそれぞれ神様関係があったおかげだなと思う。
そうだね、
うん、
はい、
よくありますよね、あの喧嘩してると、あ、なんでそここうなのかなとかさ、うん、ここ変えてくれよみたいな、うん、こっちが相手を変えようとしちゃうみたいなこととかもあると思うんだけど、うん、やっぱそこにね、うん、神様がいると、こうお互いが自分たちのことを見つめて、こういい感じに前に進めるみたいなのがあると思うんだけど、柴さん、
うん、
あまちゃんにそういうこと言われたことあるの？なんか察してよじゃないけどさ。
いっぱいあるよ。特になんか俺は本当になんだろう、鈍感な男性のあのタイプなので言われなきゃわからないっていうことが俺は結構あって、あ、そうそう、この間もちょうどあの口論になったのが、あの子どもの水泳教室のことで口論になって、
うん、
あの子どもの水泳教室を、まあ、木曜日自分が休みなのでその日に水泳教室があるから連れてってるんだよね、うん、で、あのその準備をしていた時に、まあ、そのなんていうの、水泳教室から送られるなんかファイルがあるんだけれども、
うん、
であの水着とかそういうのをこう出し入れしてる時にそのファイルを出して、その中に紙が入ってたので、その紙にあのなんていうの、2024年の下半期の写真がここにアップロードされてるので、欲しい方はダウンロードしてください、 QR コードみたいな書いてあったのね、
うん、
でそれを、まあ、俺準備 してるからあれしてない、アマンダがあの部屋から出てきてそれを見つけて、え、これ何みたいな、で、お、なんだろうねっつって、俺も初めて見たわっつって、いや初めて見たわじゃないでしょ、うん、だってこれってあなたの役割でしょみたいな、ちょっと待って、いつからこれ俺の役割になったのっていう、
うんうん、
これ俺は確かに土曜日あ木曜日休みだから俺やってるけど、ここまでやりますって僕は言ってませんよ連れてって連れて帰ってくるにはサインしました、でも全てのアドミニストレーションを僕が責任持ちますは僕言った覚えありませんみたいな。アマンダは、いやでもあの時芝これお願いね、子供の水泳教室私仕事してるからお願いね、で分かるでしょみたいないや分かんない分かんない分かんない、やってほしいんだったらこれとこれと この中にはこれとこれとこれがあの規約として含まれますんでっていうのをちゃんと言ってもらわないと僕は分かりませんよっていうでもそういうなんか言葉の数、コミュニケーションの違いっていうのは男女の中で、さっきのメリッサのさ、察してよコンテストじゃないっていうふうに言ってたけれども、
うん、
でも結構男の人って言われないと分かんない部分多いと思うんだよね。
うん、
そう。でも逆に女性ってそこに対する感が強かったりとか、やっぱ共感する感情的な部分が男性よりも優れてるから、なんとなくこう理解できる、汲み取ることができるみたいなとかあるかもしれないけど、
うん、
だから俺結構アマンダと一緒にいると、まあ、男女の違いもあり、なんていうの、文化国籍の違いもあり、うん、そして性格の違いも本当に、うん、あの真逆の2人だから、うん、そこはすごくあるなっていうのを日々楽しんでます。
うん、すごくあるけどラブラブなのはなんでなんですかね。
やっぱそこは、yeah. あの神様がいることと、あとこれも知恵として自分が与えられた言葉なんだけれども、
うん、
人間は他人を変えることはできないけれども自分を変えることはできるっていう、そして神様によって変えられていくことっていうのができるんだよっていうのをやっぱり言われた時に、あ、相手を指さしてあなたのこれが嫌だからここを変えてくれじゃなくて、まず自分を見て自分が変わっていくっていう方がよっぽどスピードが速いしね、
うん、
まあ、簡単なことではないかもしれないけれども、でもやりやすいことだなっていうのを思って、日々そうなれるように努力してるけど、そうがいかないのは男性なんですよね。
えちゃん、今日はもうなんか芝がハイライトを牛耳っちゃうんじゃないかな、この今の感じ
が。そうだね、そうですね、もう締めにはっくりかかってるかなって思うんですけど、もうちょっとね質問をねしてもいいのかな、うん、もうちょっとなんか質問があってさ、なんかその男女の違いの、こうなんていうの、その、なんていうの、面白いエピソードみたいな、違うこと、ちょっとまあ話してくれてはいたんだけど、逆に失敗談から学んだ、で、そこでさ、もうゲットした聖書箇所とか、まあかそういうのがあれば、まさしさん、ちょっと、 で、私結構さ、二人の近くに昔住んでた時があってさ、橋を渡りながら、近くの川の橋を渡りながらさ、こう、グルテンフリーについて、喧嘩した話っていうのをね、前メッセージ言ってくれてたんですけど、すごく、それでなんでこんなにラブラブでいられるのって教えてください。
許し合うっていうのがやっぱり、クリーンハートができないというか、やっぱり、ここの二人は特に、競争型。うんで、やっぱ負け嫌いな2人だから、うん、やっぱちょっと喧嘩っていうのも大きい喧嘩になりうるっていうのが、うん、やっぱ負けたくない負けたくないごめんって言いたくない言いたくないっていうで特に2人とも最後の一言を言いたい。なんかまた付け加えた2人とも僕らも永遠に終わらないそれがなんだよそれそれなんだよなんだよだって
ごめんねでも
そうそうごめんって終わればいいのにでもそれはあれです
いいのがあるある
ですけれども
うん、うん、
そこの中ででもすごく面白かったのはちょっと待ってってもう一回休憩したいと。だからもう今ここで話せよ。みたいな感じで二人ともなったから。こういうもう逃げんのかお前みたいな感じで。言いたいとか、やめちゃえ、やめちゃえ、ここで話せよ。みたいな感じにやっぱ競争型になってしまうので、一番学んだのはやっぱり落ち着いて話す。と、個人的には目を向いて話せなくなるので、結構めんどくさい。競争型なんだけど、逃避型にも逃げてしまう。めんどくさくなってもいいよ、ごめんねってなっちゃって、うん、でそれがまた油に火を注いでしまう。
うん、火に油。
いや、逆やね。
危ね。もっと大惨事だね。いいことだよ
ちょっとそこら辺が弱いんですね。
ちょっと弱いですね。そう。だからまあ、まず、だからまあ、許すっていうのもそうなんだけども、でもやっぱ、落ち着いて、感情的にならないっていうのを、やっぱ神様からの、うん、恵みが必要だな、憐れみが必要だなっていうのは日々学んでいます。う
ん、おー、いいね。
何があるんだっけ？競争型と、
うん、逃避、助け逃しというかね、競争型、逃避型、
情報型、
情報。
妥協？
あ、妥協だ。
妥協、妥協、情報、協調、最後、協調が5つだよね。
5つか。
Yes。
で、みんな、協調の方に進んでいきたいってやつだね。
そうそうそう。
ちょっとゆきちゃんは、あ、メリさん。
男性にさ、ちょっと質問してもいい？
うん。
しよう、聞きたい。ちょっと、究極かわかんないけど、結局、うん、男の人って顔なの？見てるの？
うわ、超究極じゃん、それ。
結局顔なの？
いい質問。
言っちゃっていいですか？
どうぞ、どうぞ、どうぞ。
結局、顔だと思います。
うわ、うん、炎上するこれ。どういうことですか？
でも、それが、この顔っていうのが一般的にこういう顔っていうわけではなくて、うん、その人にとって魅力的な顔ってこと。
うん、
あー、なるほどね。
めっちゃいい。
はいはいはいはい。
実は私朝その投稿を SNS でちょうど見たばっかり。
うん、
顔、結局顔だぜって。
男って結局顔なの？って質問の投稿。
鋭利な質問でね、結局顔ってところだけど、もう一回改めてちゃんとこう聞いてる人たちに理解してほしいのは、結局は生き方だと思うよ。うん、結局はね、結局は生き方、うん、もちろんあなたがどう生きるか、うん、どういう風に生きるかっていうのが一番大事で、それはパートナー選びで最も重要だと思うから、うん、結局は生き方、心、
うんうん、
でも顔は、だからといって顔が重要じゃないよとか顔の表情とかっていうのが、うん、重要じゃないよっていうことじゃなくて、顔は本当に重要で、うん、あなたの心とその輝きが反映する部位だからこそ、
うん
うん、そこが大事だよってことはちょっと一応ね、一応含んで、うん、
確かに。なんかさ、私結構さ、そこに対してなんかちょっと昔みたいななんか思ってたのがなんか女性としてはそのこの表向きに見えるものよりも深い感情のところで理解されたい、そこを見てほしいみたいなのがあったんだ、あったのね。で、なんかそのトニーとノボさんのマリッジ準備コースも受けて、そこの中でああってなったのは、結構やっぱ男性はその結婚生活の中でもなんかね、そのやっぱそのビジュアルね、すごくだから生きやすい。でもなんか女性はそのビジュアル見てもなんか見てもうわー素敵キャーみたいななるってよりかは、どちらかというとそういう感情的なつながり、なんか分かってくれてるね、理解されてる、知ってくれてるっていうところから、なんかそのときめきを感じやすいっていうなんか違いなんだよみたいなの聞いて、あ、確かにと思ってね。なんかある？他にえちゃん ちょっと男性いるからさ、ちょっと男性のここ、結局どうなんみたいな。
そうだよね。結局どうなん、うん、でも、じゃあさ、逆にさ、こう、うん、結局顔なの、いや、顔だよ。そこもの、じゃあ内側の輝きって今、助け言ってくれてたけどさ、うん、じゃあ、しーばさ、その、内側の輝きが外に出るってどうしたらいいのうちら。うちらどうしたらいい
女性陣がその内側の輝きを外に出すためにどうしたらいいか、
うん、
でもそれは本当にな、まずなんか素直さってすごい大切だと思うんだよね。なんか自分の、うん、なんていうの、まず自分自身をこうしっかりとなんて何受け止めるというかさ、そのアイデンティティの確立じゃないけれども、うん、私は神様に作られたこのね娘として美しい存在なんだっていうそこの自信がまずすごく大切なのかなっていうところで、なんかその内側の輝きって輝かせよう輝かせようで輝き出るものなのかって言ったら、どちらかというとなんか反射されていくものなのかなって思うんだよね。なんか生き方、生きるときにやっぱ自分がイエスの娘であること、イエスを愛していることね、もう神様教会が大好きっていうその生き方を自分が実践していってるとき、そして自分が日々のジャーナルの中で神様から言葉を受け取って心が生き生きとさせられてる状態の時って、はい、自然と表情も明るくなるし心も上向く、うん、ロードさんよく言うじゃん、魂上ってロードさんよく言うけれども心が引き上げられて顎が上がって目が上がってでなんか姿勢も良くなってっていうさ、だから頑張ろう頑張ろうっていうよりかはただシンプルに神様を愛してその栄光を輝かせていく生き方が一番自分を輝かせてくれるんじゃないかなっていうのをすごく励ましたい。
そうだよね、聖書歌詞でもね、内側が美しくねあることが大事っていうさ、その内側が輝いてるのが、うん、あの飾りだよみたいなね書いてあるけど、そうやってまさしはユキを見つけたということで、どうですかまさしさん、なんかコメントコメントをまさしはどうしてユキいいと
思う、総合的なところだと思う、もちろん、うん、その結局はじゃないけど、もちろん顔も魅力的であった、うん、でも、うん、それにそこの何だろう、土台となる、あ土台となるな、そこプラスアルファでやっぱりさ、使えてる姿とかリーダーシップを取ってる姿とか、うん、それこそ本当にあの情熱的に神様を賛美する姿、人を愛する姿っていうのを見て、うん、やっぱり魅力的だなっていうような、うん、あの拍子が揃うって感じだったと思う、
うん
う
ん
うん、おー、
ありがとうございます、
いいね。
でもさ、え、いいっすか、すみません、一個だけ、あの、どうやったら気になる人ともっと仲良くなれるっていうか、その人をもっと知れる、どう、男性は女性に何を求めてるんですかっていう質問していいですか。
めっちゃいいね。
なんかこっちからガツガツ行かれても惹かれちゃ嫌じゃん。なんかどういったアプローチしたらもっとなんか自分たちのことを話してくれたり、
うんうん、
なんかもっとあなたのことを知れる機会をくれもらえるんだろうみたいな、
それ気になる
よ男性も頑張らなきゃいけないとは思う、うん、勇気を出してアプローチをする、うんうん、でも女性にできるなと思うこと一つは、そのなんかオープン、なんか全然話して大丈夫だよっていう、うん、あの雰囲気を作っていただきたい、うん、でなんかそのなんか男性としても気になっている人、なんか例えば女性で固まっていて自分一人か二人で向こうには 4,5 人も話しているって中に、うん、やっぱり突っ込むことができるのは堀内芝ぐらいなのね
強い
本当強い
そう、
なかなかそうオープンでなんかクローズな感じじゃなくてオープンなところにいると個人的にはね、あの話しやすいなっていうふうに思うけど、芝、うん、手挙げてたごめんね。
いやもう本当にその通りだったの、フレンドリーであってほしいなってすごい思うし、やっぱなんて言うんだろうすごい大切だと思うのは、あの、うん、男性も女性に声かけたいんだよね。で多分これ男性女性に限らず多分人間の本質的なところだと思うんだけども、相手がどういうふうに思ってるのかっていうのをやっぱ人は気にしてしまうんだよね、
うん、
でも、
うん、
結局のところみんな自分のことの方が気になるのよ、
うん、
自分でみんないっぱいなはずなの、うん、だからこそやっぱそこに対してあんまり恐れを持たなくてもいいのかなっていう。でもやっぱ女性陣に対してこうね、もし男性を代表して言うのであればね、なんていうの、笑顔で元気おはようって言ってあげちゃってくれるとなんかすごく 話しかけやすいのかなっていうのはすごい思う。
メリさん、
それすごくわかるんだけど、私ね昔そういった声を聞いて逆に思っちゃったの。好きならそこ男になってこっちに声かけてよねみたいな、だから好き与えねえぜじゃないけどさ、
走ってくれてしまうみ
たいな。そう
好き与えねえ
ぜ、好きならちゃんとそこね、そういった自分の恐れをまず自分で対処してそっちから来てほしいって思ってたりもしたんだけど、それに対しては男性からどう思う、助けとか。
いやすごくリアルな話をしてるなっていうふうに思うんだけど完成品を求めてしまうんだよね、人ってね。だからその、こういう男性、こういう女性でいてほしいとか、いろんな模範の結婚生活とか見ると、ああいう風な人たちに違うのかなっていう風に思ってしまったりとか、思うけど、でもやっぱりこう、その人がそういうポテンシャルにあるってことをしててほしいなって思うんだよね。今はその姿じゃなくても、そうだから、
確かに
結婚とかでも言えるかもしれないけど、女性のすごい強みだなって思うのは、自分の妻を見ながらね、俺がリードできるようにリードしてくれてる、
お
いっぱいあるなって思うんだよね。決断をするときだったりとか、はいはい、それ俺が最終決断とかね、リードとする立場として妻がそれができるようにアドバイスくれたりとか、ちょっとその動けるように助けてくれたりとかあるんだけど、もし男性がリードできるように女性がうまくちょっとリードしてくれると、すごく男性としてはさっき言った話しかけるとか話題を振ってあげるとか、そういう風な形でちっちゃいパスだけ出してくれたら、男性もちょっと自信を持ってメリサが言うようなリードするっていう姿を示しやすくなる時もあると思うんだよね。で、女性から話しかけられてね、嬉しくない人なんて多分シングルな男性とかっていないと思うから、そういうとこでは本当に
確かに
ヘルプしてくれたら、男性もヘルプリード立ち上がる機会になるかもしれないなと。
確かに納得です。なんか今聞いててすごく思ったのがさ、聖書箇所にさ、私たちに与えられた自由は好き放題にするためではなく、お互いに使い合う、愛し合うためっていうので、確かにへりくだってっていう、男でも女でも互いにそういった場面もあるなと思いつつ、最後にさ一個忘れてた、結構このリスナーでその30代独身女性が結構層に多いんだけど、そういった方向けにその何、男女の違いで何か自分が自信がなくなっちゃうと思っている人向けに何か励ましとかってありますか？リマインド、まさしさん、何かありますか？この そのチャンネルの
30代の独身女性に向けてですか？
そうそうそうそう、アラサー女子、独身でなくてもいいけど、
アラサー女子に、
男女の違いに対してちょっと何だろう、何かまだ突っかかっちゃう、何かそこに対してピースを持てないとかさ、踏み切るのが怖いって思ったりとかさ、
なんか緊張しちゃうな。
ある？助けとか芝とか逆に。
芝あるんじゃない？
助けどうぞ。
譲り合いこする。
まあそうですね。恐れ多いなっていう、尊敬してるし、すでにね、聞いてくれてる人たちっていうのは、すでにそういう風な成長の心があったりとか、神様を大切にしたいって思う心があるからこそ、こういうことを、こういうものを聞いてると思うんだけど、それを聞いてる人に言うならば、やっぱり神様を、キリストを中心に生きてほしいなっていう、他のものではなくそこに行ってほしいなっていうところがあるかなと思うし、どんなブレイクスルーもそこからしか来ないよっていう。
そうだね。
だから本当いろんなとこに考え行ったりとか、目を行ったり、情報とか行ったりするかもしれないけど、コロサイに書いてあるように、もうね、その立法の方に行くのでもなく、なんか神秘主義のような、なんかこう、ここに答えがあるよって方に行くのもなく、イエスの十字架の人、復活、この真理の上に全てが来る。いいものは来るっていうところに、い続けてほしいっていう、もうすでに知ってるかもしれないけど、それを改めて励ましたいなと思う。
いいね。まさしさん、最後に一言ありますか？
女性は素晴らしいです。
励まされるね。
あっちも、男性がすごいんじゃなくて、女性もすごいね、同じように、やっぱ助けがとかね、最初に言ったけど、エゼル・ケネグドとして、やっぱね、素晴らしい価値を置いて、素晴らしい最高傑作とね、作ってくれているので、やっぱ自信を持って、 輝いて、マタイの5の14が自分も好きなところなんだけど、男性だけが輝けって書いてあるんじゃなくて、みんなこの世の、みんながこの世の光で輝きなさいっていうふうに書いてあるからこそ、20代だろうが30代だろうが40代だろうが、神様に与えられてる目的、人生、賜物を使って、この世の中のね、塩と光であってほしいなって思います。
うん、いいね。じゃあ皆さん今のね、言葉を心にね、励まされて受け取ってください。では、ちょっと先走りましたが、お待ちかねのコーナーに入っていきたいと思います。で、今回は、はい、柴さんどうですか？マイク、準備 OK ですか？入っていきますよ。はい。
そういう感じなんですね。
はい、どういうことですか？
はい。いや、本当に今、ちょっと自分がいつも慣れ親しんだフィールドとは違うところに立たされてるんだなというのを、ここへの入り方でちょっと今感じます。俺の中で今、いつもあったね、まさしが、はい、というわけで、ありがとうございました、みたいな締めくくりがあってから、俺の中で、
分かった、じゃあ、今、気合い入れるために、あれ言ってもいいよ。はいはい、堀内千葉のねえ聞いてって始めてもいいよ。
お願いします。
ここではあれなんですか、さざ波じゃなくてねえ聞いてっていうものを僕はあれなんですか、かぶらないといけないんですか。
はい、
はい、本当、さざ波、さざ波でいいです
か、さざ波でいいですか、さざ波トークってことで、はい、じゃあさざ波トークとしてやらせていただきます、はい、先日もね、まあいいや、じゃあちょっと
え大丈夫
はい、じゃあこのために用意した、はい、そして今朝あったほやほやストーリーなんだけど、
取れたてですね、
取れたてなんですよ。で本当にね、アマンダとゲラゲラ笑いながら、これさざ波いけんじゃないっていう話をアマンダして、もう許可も全部もらってますので、今から話すことに関してはでまあちょっとみんなにまず聞きたいんだけど、アメリカ のハイスクール映画みたいなのみんな見たことあるかなと思うんだけども、はいはい、でその中でさ、こう出てくるキャラクターの中でね、すごくこうイケイケな女子のグループと、想像してほしいのは、そこの横で後ろで教科書をめっちゃ持ってて、なんていうの、ピグテール、二ちょん結びみたいな。二つ結び。そうそう。で、メガネしてて、で、ちょっとなんていうの、ちょっと歯の矯正をしてる、そういう思春期の女の子で、はいはいはい、こう、図鑑持って、こういう風になってる女の子が、こう、キャラクターの中にいるっていうのをちょっと想像しても、見てほしいんだけれども、うん、アマンダの高校の時のこれ、エピソードなんだけど、早いな、マイロ。アマンダが高校の時の、アマンダのそのキャラクターっていうのが、そういうイケイケキャピキャピ女子っていうよりかは、もう本当に辞書持ってへへへって言ってるオタク系女子だったんだよね。で本当にもうそれを想像する限り僕は可愛いなと思うんだけれども、でこの間アマンダの高校のなんていうの、フェイスブックグループが今も存在してるんだけれども、そのフェイスブックグループがハッキングされちゃったんだって。でそれにアマンダが気づいて、みんなこのグループがハッキングされてるっつってね、気をつけてみたいな感じでそれを周知したんだって、グループ内のそういう、うん、フィードの中で。そしたらそこにいろんな人がコメントをしてきてくれた、うん、でその一つ一つのコメントをこうアマンダが見ながらプロフィール見て、あー、えこの子誰かな、あこの子あの子だみたいな、こうすごいこういろんな子たちがこう出てきて、で懐かしいなみたいな感じでこういろいろ見てたんだけれども、でそしたらなんかこの子はすごくいわゆるそのイケイケ女子のグループだったみたいな、
あ、はいはい、
であこの子もそういうグループだったなみたいな、だんだんこのアマンダの高校生活の中でのキャラクター性がこういろいろ出てきたんだよね。で、はいはい、俺がここからもう想像の世界の中でこれさ、今さアマンダがさこうやっていろいろ見てるけど、多分向こうもなんかこの間の水曜日の夜とかにスタバに集まって、ねえねえ見たって、この間さアマンダ with ブレイス、そういうなんかニックネームとかがあったとして、ピグテールアマンダが、ここにこういうコメントしてきたよね、懐かしくないみたいな。で、アマンダのこう写真見ながら、え、アマンダ日本に住んでんじゃんみたいな。あ、子供いるじゃん。え、ピッグテールアマンダがこうなって、ブレイスアマンダがこうなってるみたいな、いろんなニックネームを想像して、多分アマンダは、そのイケイケ女子のグループにこういうオタッキーなニックネームをつけられながら、こういろいろ言われてるんじゃないみたいな感じの話をこういろいろしてた。で、図鑑少女アマンダとかそういうのをいろいろ俺が横で、これ俺が言ってたのね。図鑑少女アマンダ。はいはいはい、 で、アマンダもそれ聞きながらゲラゲラ笑ってて、ありそう、ありそう、みたいな感じで言ってて。で、なんか、最終的にアマンダが、バンと俺に言ってきたのが、うん、でも、私、ニックネーム本当にあったんだ。え、マジで？なんか、え、そういう図鑑少女とかそういうさ、そういうニックネームだったの？って言ったら、うん、私の高校時代のニックネーム、ジャパンダだった。日本大好きすぎてみんなにジャパンダって言われてたんだって。めっちゃおもろくない？ジャパンダが今日本にいて、日本でめっちゃ夢を生きてますっていう。
ゆうきさん、ね、こちらの評価エミリーさんいきましょうか。
いやいや難しい難しい。ちょっとお返ししていいですか、渋谷家に。難しい。
じゃあこれ今音じゃあここはもうじゃあさざ波の評価でも全然大丈夫です。おいおい、 TSK さん評価お願いします。
そうですね、今観測しました。
お
ホームルーム終わり、5時のチャイム鳴り、
うん、はい、
カラスの声が聞こえ、ニカラスです。
カラス辛口。
なんでなんでに、なんでに、
いや、に高いんですよ。
あ、そうなの。
に高いんです。うん、低い方は1ナノとか行くんで。
1ナノ
に高いんです。
まだカラスが鳴いてる方だからね。
そうそうそう。
すごいね。でもアマンダ高校からもうずっと日本が好きだったんだ。すごいね。
ずっと好きだったね。この間アメリカに行った時にアマンダの高校に行ったんだけれども、
はいはい、
卒業生が壁にいろいろさ、こうメッセージを書いていく。で、一つの要はブロックが一人の生徒分みたいな感じであって、歴代の生徒があったんだけど、うん、アマンダのところは日本語で、なんか忘れちゃったんだけども、なんか今が輝く時みたいな、なんか日本語でそういうことが書いてあって、誰も読めないじゃんこれみたいな、それでいいのみたいな感じで、そんなに日本が好きだった。
ジャパンだ。いやでもありがたいことに今アマンダはさ、結構チャーチでもさ、そのオンラインマーケティングのエリアで本当ライフハウス協会全体の本当大きな祝福となり、うん、結構私個人的に直にいろいろなんか学ばせて成長させてもらってるから、みんなアマンダ大好きです、ってな感じで、はい、ありがとうございましたね。ちょっとね、またまたおいおい このエピソードやっていきたいので、ちょっと男性のここっていう、ちょっとね女性正直に教えてください、代わりに伝えてあげますので、うん、コメント欄なりお願いいたします。ではまた次回のホームルームでお会いしましょう。またね、
バイバーイ。
失礼いたしました。